Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間よろしくお願いいたします。最近どうですか？何か買ったものありますか？ひろちゃん
最近買ったものね、うん、冬はね、うん、結構こう何お洋服に毛玉がつくので、うんうん、毛玉クリーナーを
最近新しくしたんですね。はい、どんな感じのものですか？
これがね、電動
のもので、
うんうん、すっごい楽しいよ。
楽しい。で、今まではどうしてたの？
今までもあったんだけど、うんうん、ちょっと今回の方がなんか面とかも広くて、
うんうんうん
うん、ざーっと効率的に取れる感じ。
効率的に、
うん、
それは結構あの傷まない感じなの？
わかんないけど、
うん、まだそこは
そう。でも、うん、うちの子供はこうソファーの毛玉とかクッションの毛玉まで取ってくれるから、
うんうんうん、いい感じ。
そう。
へー、
いっちゃんは？
あの、私はもう前は機械使ってたんだけれども、うん、最近機械はあんまり使わなくて、クリーニング屋さんが使ってるっていう、はい、毛玉取りブラシっていうのがね、うん、あるんですよ、
はい、
なんかどんなものかって言ったら、うん、まあ、あのブラシの先端に短い硬い毛がついてるんですよね。
はい、また細かな描写が
描写で、
はいはい、あ
の描写を習いました、最近で、あの短いその硬いあの毛のところにあの絡みつけながら解きながら服をなぞりながら毛玉を取っていくんですけども、あっという間に綺麗に取れるんですよ。
へー、
本当に
楽しいね。
エチケットブラシのようにね、毛玉が取れるようなイメージなんですけれども。
なるほど、うん、
だからセーターとかは結構おすすめですね、うん、だけどそのクッションとか、うん、その言ってるあのソファーとか、はい、いろんなこうゲージが粗い感じとかは、うん、ちょっと毛羽立っちゃったりとかするので、ひろちゃんのねクリーナーの方がきっと合うと思います。
なるほどね、うん、まあ適材適所ありますよね。
そうですね。
はい、他なんか最近買ったものでヒットある？
ヒット、うん、あのね最近ねそんなに買ってなくて
買ってないの？
あるんですけれども、お洋服とか、
はい、
まあなんか化粧品とかは、あるんですけれども、あのジョンマスターの、
はい、
あのオーガニックの化粧品のね、
はいはい、
あのリップクリームをこの間買ったんですけれども、はい、それがすごいいいです。
いいですか？
そう、何時間もしっとりさが持つので
何時間も
本当に、うん、
でも私いつもニベアだからちょっと憧れる。
じゃあちょっとプレゼント今度
する
本当にあれは最近買ったリップのヒットでしたね。
はい、
うん、
ありがとうございます、
は
い、
そうですね、うん、はい。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、今週のメイントークは新しい家具を買うときに大切にするポイントについてお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、最近新しい家具とかって買いました？
買いました。
買いましたよねどんな家具買いましたか？
ね、うん、去年ラジオでもお話ししてたんですけど、うんうん、その子供の服がね、だんだん大きくなってきちゃって、今まで入れてたこう下着の棚がね、ちょっとこうもうキャパオーバーになったので、
はい、
IKEA でちょっと深さのある収納買っちゃいました。
買っちゃいました。はい、どうですか？使用が使用感は。
それがね、
う
ん、ちょっと残念なことに。
残念なことに。
はい。あの主人と一緒に買い物に行ったんですけど、うん、はい、ちょっと棚が足りなくて、
あら、
またもう一度 IKEA に行かなくちゃならない今状態なんです、
うん、でもよかったね、買い足しができるものを逆にそれを選んだから、そういうね、
まあそうです ね
ということにしときましょうか。
はい、
はい、まあ、でもね、なんかそんな風にするとき、家具を買うときにどんな風な感じのイメージで買いました？ひろちゃんはその一回どんなものを入れようかなっていうのは、
うん、もちろんそうですね、何、うん、まあ、目的がね今回は、うんうん、入れ替えだったの で、ね、何を入れるのか、まあ、どのぐらいの、ね、ね、高さとか容量がいるのか、うん、あと置く場所も決まってるので、うん、まあ、そういうことを考えながら選びましたね。
そうですよね、はい、でもなんかそれを買わずに、まあ、大体溢れたものが出てきたら、うん、新しい家具をさあ買いましょうって言ってね、 IKEA とかね、
はい、うん、
ニトリとかね、
はい、
走る方が多いんですけれども、うん、やっぱりそうするとね、引き出しの方がいいのか、
はい、
棚の方がいいのか、うん、例えば扉がついてる方が使い勝手がいいのか、
うん、
逆にどういう風に使う方が動線が良くなるかっていうのが、
はい、
全くイメージがつかぬまま買ってしまうと、うん、さっきのね、棚板を足すっていうこと以前に、
はい、
もうその家具全体がダメだっていうこともね、うん、起こり得ちゃうので。
でもね、本当この間 IKEA に行ってて思ったんですけど、うん、皆さんの会話をちょっとね小耳に聞いちゃうんですけど職業柄、
うん、
これ便利そうやなってっていうキーワードで ね皆さんね買うんですよ。
確かに、うちの姉がね、うん、この間から家の大改造をしてるんですよ。でね、片付けが苦手で、うん、まあ、最近になってようやく私がこの仕事をしてるので、
はい、
ヘルプが出してもらえるようになってきたんですけども、うん、そのヘルプもね、
はい、
どの家具を買ったらいいかアドバイスしてくれる。どの収納用品を買ったらいいか、
はい、
もう端的に言ってくれみたいな、
うん、
いやいや、そもそもどのものを入れるか、うん、何を入れたいのかをまずしようよっていう話で、
はい、
今それをね一生懸命毎日毎日努力して彼女はしてるんですけれども、うん、やっぱりなんかこうみんな何を買うかっていうのがね、やっぱり焦点に合っちゃうのが多いですよね、
う
ん、
そうね、
便利そうとか、これ買ったら生活がぐっと変わるっていう風にね、うん、思っちゃいますよね。
あと、まあ見かけもね、かわいいとか、
うん、かわいいとかね、
うん、かっこいいだけで買っちゃう、
まあ、でもね、それもまあ一つね、
まあ、一つのね、
うん、大切なんですけれども、いいですけどね、まあ、私たちが作業に入らせていただくと、やっぱりこう新しい空間に新しい空間であっても、元ある空間で、はい、新しい家具をどうしても入れないといけないケースっていうのも、
うん、
よくあるんですけれども、
はい、
その中でよくするのは、既存のものを使ってカラーボックスとか、
はい、
まあ、簡易の箱とかを使いながら、うん、この場所にこれを置いたら生活がどういうふうに改善するかっていうのを一度試してもらうんですね。お試し期間っていうのを設けるように、仮置きを ねしてもらって、
はい、
じゃあそれだったら引き出しだったらもっと便利だなとか、
うん、
棚だったら高さこのぐらいまであったら生活の邪魔にならないなとか、
はい、
そういうイメージができますので、
うん、
そういうことをねしっかりと考えてもらうために仮置き期間というのをね必ずね、
はい、
設けてるんですよね、
うん、時々ね段ボールの箱で作っちゃったりとかね、うん、
する時も ねありますよね、
うん、
だけど本当にねなんかそうすることで今までそこに引き出しがなかったり棚がなかったりすることでいろんなとこに点在してたものが一箇所にね、
はい、
集中に集まることによって、
うん、
じゃあどんなものがこの量に合わせこの空間において一番ベストな量かっていうのが分かってくるので、
はい、
やっぱり
そうですね、
それが分かってくると、うん、おのずと家具の大きさも決まってくるので、
はい、
やっぱりそのお試し期間っていうのは本当に大事だなと思うので、ひろちゃんみたいにね、
はい、
買い直し、うん、とかある程度この箱に収まってるものを収めるっていうのが決まってる場合は、
はい、
仮置きはなくてもいいのかもしれないんですけれどもね。
そうですね、あとなんかその空間認識は人によって多分違うんですよ、
うん、
これが大きいのかちっちゃいのかっていうのは、うんうん、結構ねなんか分かる人と分からない人があ
るので
、うん、そうですよね、ああいうこう例えばIKEAとかねニトリさんとかでも、うん、あのお店自体が広いとちっちゃく見えちゃうんですよね。
そうなんですよね。だから新しい大きな家具とか買うときは必ずマスキングテープで一回ね、うん、この枠に家具を置くんだなっていう風なイメージを持ってもらったりとか、
ね、うん、
いらない箱とかプラスチックボックスとかをこう積み重ねて、
はい、
ソファーを置いたつもりとか、ソファーを置いたつもりとかね、
うん、
例えばそれが真っ黒のソファーであったり真っ白なソファーであったりカラーなソファーであったりすると、
はい、
布をかぶせて、うん、そのイメージに一回持ってもらう持っていってもらうっていうのも大事な作業ですので、
うん、なるほどね、まあ、大きければ大きいほど存在感もね、うん、ありますしね、うん、
買った後にね後悔しちゃったらね、
うん、
元も子もないですしね、
はい、
うん、
やっぱりいろいろねなんかその、まあ、目的とか考えないと、
うん、
いけません
よね。いけないよね、
うん、
でその後に先ほど言ったひろちゃんが言ってたような、
はい、
そのイメージですよね、
うん、
どんな家具が自分のそのインテリアに合うのかなとか、
うん、
色がいいかなとかね、はい、で先ほど私が言ったみたいに布をかぶしてみるとか、
うん、
そういうことをしていくと、
はい、
目的も合い、
うん、
インテリアにも合い、生活にも合う新しい家具をね、買うことができますので、
そうですね、うん、
それがまず大事なポイントですね、
はい、お客さんどこに行ってるとね、
うん、
まあ、いろんな家具を拝見しますけど、
うん、
やっぱりあの何婚礼家具とかねこう重い引き出しで結局使いづらいとか、
そうだよね、
うん、あと逆にプラスチックばっかりで、うん、軽すぎてね、
そうそうそう、
なんかちょっとこう不安定、
ちょっと引き出したら全部出ちゃうとかね、ありますよね。この間も作業の中ね、
はい、
本当にあの婚礼家具というか、まあ、お母様から受け継がれた家具をずっとね使われ、
はい、
なんかまあ結婚するときに、
うん、
まあいいかと思って、うん、また気に入るものが出てきたら買おうと思って、
はい、
ご実家から受け継がれた家に住まわれてたんですけれども、
うん、
まあ、いつか買おうと思ってそのいつかがもうずっと何年も経っちゃって使いにくいまま生活されてたっていう方から依頼がありまして、
はい、
やっぱりすごく使いづらいんですよね、
うん、
昔の家具が、
うん
う
ん、
一つ引き出し開けたら二つ目開くみたいな
もう今の子供たちそうなの分かんないかもね、
そうそうそうそうそ
う、
扉開けたら閉めるとき両方閉めなきゃいけないみたいなね、なんか難しい感じなんですけど、
はい、
結局まあその手放すことは前提で作業に入ったんですけれども、手放す前に一回やってみましょうということで、
はい、
ファミリークローゼットをね、
うん、
作ったんですよ、
はい、
ある一つの部屋に、
うん、
でその時にいろんなところの部屋にあって点在してた家具を大集合させて、うん、
はい、
もう扉外しちゃって、
うん、
ネジで外しちゃって、
はい、
でも本当にオープンなウォークインクローゼットみたいな形にお部屋をしちゃって、
なるほど、
うん、一回試してもらったんですね、
はい、
うん、だったら生活がしやすかったらそれに合わせて、
うんうん、
今度はねオープンなクローゼットタイプの収納をね、
はい、うんうんうん、
買われると後悔なく、
なるほど、ね、
部屋の使い方も変えられるし、
うん、
新しい家具とも暮らせるし、
はい、
一石二鳥ですもんね。
なるほど、
そんな風にね、
うん、
既存の家具をちょっと使い方を変えながら、
はい、
うん、するケースもありますね。
うん、なるほどね。やっぱり結構扉が重い場合外してみるって、そんななかなか斬新なことをね自分でできない人も多いですけれども、
そうですね、
でもやってみると、
あ、意外にね
この扉があったからちょっと面倒だったとか、
そう
ありますね、
ありますね。ですのでね、一度やってみるっていうのはね、
はい、
いいですよね。
うん、
だから新しい家具を使う前に一度試してみるっていうのがやっぱり一番大切になりますね。
はい、
うん、
なるほど、
うん、あとはどんなことがありそうですか。
ねえ、うん、まあの、うん、逆にあのお子様に与えてるその引き出し収納とかって、うんうんまあ、子供さんって実は腕の長さしか引っ張れないんですよ。
そうですよね、う
ん、だから大人が思ってる以上に子供を引き出せないので、うん、そのあたりもちょっとこう配慮してあげるとい
いですよね、うんうん、確かにそうですね。あとはやっぱりあの中高生になると、うん、今ね長女があの飾り棚が欲しいってずっと言ってるの。
へ
ー。それはその好きな芸能人の、
はい、
コレクションしたものを飾りたい、
うん、あーなるほど。
でもねなんかあの ルールじゃないんですけども、うんまあ、私と長女の中の暗黙のルールで壁にベタベタ貼らないっていうのが我が家のルールなので、
うんうん、
ルールじゃないんですけど、うん、なんとなく長女も貼りたくないなっていう気持ちになってきてくれてるので、
はい、
だから一箇所に集めるっていうのは小さな頃から作品であったり、うん、作ってきたものであるものも全部一箇所に集めて飾るようにしてたんですよね、うちが、
はいはい、
だからやっぱりそれがこう進んできて、うん、今度は自分の不安になって芸能人のグッズも一箇所に集めたいっていう気持ちが多分芽生えてきたと思うんですね、うん、
なるほどね。
でそれをね、うん、あの買ってほしいってこの間も言われて、けどそれでもその話をして、うん、一回どんな料理が必要なのか飾ってみてと、うん、この箱を使って
なるほど、
うん、だったら引き出しが必要なのか2段必要なのか、
うん、
高さが必要なのかっていう風にね言ってたんですけれどもね、飾るものでもちょっとやってみてもいいかもしれませんね。
なるほどね、うん、飾り棚までいるんですね
でも本当にねなんか空間に観葉植物一つでも、うん、ここに置いてみたらこういうイメージになるかなっていうのはやっぱりしてみた方がいいですね絶対。
なるほどね、う
ん、だいたいプロとかだったら、はい、あの空間でだいたいわかるんですけれども、うんうん、こういうイメージになるなとか、ね、皆さんインテリアコーディネーターの方とか色の配分とかもあるけれども、はい、やっぱり私たち一般のねものがするんだったら、うんであんまり慣れてない人がするんだったらやっぱり一回ここに緑があったらどんな風になるかなとか白い家具がドンときたらどうなるかなっていうのはやっぱりあるものを使ってやってみるのは大事なので、はい
な
ね、そこにつきますね、
はい、じゃあすぐに、うん、買い物に行かない
行かないで一回やってみるっていうことをね、
はい、
ぜひねしてみていただきたいなと思います、
はい
ね、それでイケアとかね、うんニトリとかね、
うん、
あと何があるかな無印とかもありますし、はい
うん、
いっぱいね京都にも大きな家具屋さんアクタスとか、
はい、
あとウニコとかもありますよね、
はい
うん、もう素敵な家具屋さんなので、
うん、
そういうとこにね行って、
はい、
あのどんな家具がいいかなって見ながら先に見ながら家でイメージして、
はい、
でイメージしたものをちょっとあるものでちょっと再現してみて、
うん、
ここに置いた時にはどんな風になるかなってやってみていただきたいなと思いますね。はい、今日のメイントークは新しい家具を買う時に大切にするポイントでした。
FM ギグいちこのスマートな整理術。はい、いちこの Q&A のコーナー。
はーい、
はーい、
忘れ
て
ましたね。
はい、今日の Q&A のコーナーでは。まあ、よくこう片付けの特集なんかを見ると、うん、必ずラベリングという言葉が出てきますよね、
はい、
そのラベリングって本当にいるんですかっていうご質問なんですけれども、うんうん、いかがでしょうい
かがでしょうか。やっぱり一人でね、
はい、
空間を使っていると、うん、人によったら右脳タイプの人は空間認識力が高いので、
はい、
ラベリングをしても読まないという方が多いんですよね。位置で覚えてるラベリングの文字を探さないでもう手が伸びてその
手が伸びて
探そうと思うと、はい、もうこの位置かなっていう風に、
あ、もう直感で探せちゃうってことね。
探せちゃうね、はい、場所を越えて、
うん
うん、けど反対タイプの人はやっぱり文字認識が強いタイプなので、はい、文字でね探さないといけないのでラベリングが必要なんですけれども、
はい、
やっぱり家族で暮らしていたり、うん、またオフィスとかでしたらいろんなタイプの人がいるので、
はい、
やはりみんながわからないといけないので、うそういうところではやはりラベリングは必要ですよね。
なるほどね、うん、はい、ラベリングにもいろんな種類があるのかなと思うんですけれども、うん
う
ん、
そうですよね、
はい、
まあそれこそ小さなお子さんがいらっしゃる場合だったら、
はい、
アイコンのラベリングとかもね有効ですし、アイコンって言ったら、
うん、
イラストみたいなね、
あ、幼稚園とか保育園のロッカーなんかでシール貼ってありますもんね。
そうそう、 T シャツだったら T シャツ型とか、
うん、
靴下だったら、ね、シューズ型とか、
うんうん、
シューズが靴下型のアイコンを使ってラベリングする方法もありますし、
はい、
まあ、見た目が素敵なちょっとかっこいい方がいいかなという方でしたら英語とかね、
あ、
うん、でも英語とかでも別に自分が分かればいいので、
うん、
ローマ字になっててもいいと思うんですね。
ありますね、
うん
うん、靴下って、
そうそう、まあ、まあソックスぐらいは分かるかもしれへんねんけどね。まあせやけどね、なんかもうそんな風に、うん、少しね、うん、ラベリングも自分のテイストで、
はい、
イメージをしながら作られる方も最近は多くいらっしゃいますし、
はい、
私なんかは結構ね、デザイン性ではないんですけれども、
はい、
ある程度こう自分のインテリアのイメージに沿うような形のロゴ的なラベリングを使うことで、うん、はい、こう片付けたい、この空間を維持したいというモチベーションをね上げるようにしているんですけれども、ひろちゃんはどんな感じのラベリングが多いですか？
もう私は無難にテプラですね、うん、
テプラね、
はい、
うん、
お家用のね、
うんうん、
こう打つ、
打つテプラでね、
ピューって
ね、ピューって、
ね、シールになってるタイプ。
そうだね、
まあ、あれ一家に一台あると
便利だよね、
まあ、何かと便利かなと、
うん、そのテプラは日本語で売ってる感じ、英語で売ってる感じ、
場所によりますね、まあ、自分のは結構英語使いますけど、
うんうん、だって英語教師やったもんね。そういえば英語一家やもんね、
まあ、まあでもやっぱ子供が見るところはちょっとね、ひらがなとか漢字とか、混ぜたりもしますね。
あ、そっか、
うん、
私はなんか日本語のラベリングが貼ってる空間があんまり嫌で、
うん、
なんかね、
はいはい、
テンション上がらなくなってくるので、
うん、
やっぱりハンカチハンカチはなんて言うの英語で、
チーフとか、
チーフか、分かんないけど、
はい、
まあなんかそういうなんとかも、うん、やっぱりちょっと英語でとかの方がテンション上がるんですけども、やっぱり下の子が読めないものもあるんですよね、英語で全部しちゃうと、
うんうん、
だからそういう場合はちょっと下側に日本語のラベリングをつけるようにしてるんですよ。
あ、ダブルですか？
ダブル使い。そこまでしてっていう感じなんですけれども、
はい、
そこまでしないとモチベーションが保ってないんですよね、綺麗にしようっていう。
なるほどね、
そう、ややこしい人ですね、本当に。
いやいや、
まあ、でもそういうふうに自分の特性が分かっていくとね、
うん、
どういうふうにしたらモチベーション上げられるかっていうのも分かってきますしね。
はい、
なんか最近ラベリングについて何か載ってたって言ってましたよね、フェイスブックか何か。何でしたっけ？
また急にね、
うん、
やっぱりこうデザイン重視になると、
うんうん、
そういう、こう文字情報を省きたくなるんですけれども、
ね、う
ん、やっぱり公共のねとこたくさんの人が使う場所あった方がいいっていう事例がね、ちょっと Facebook でシェアされてたんですけど、
うん、
まあ有名なデザイナーの
方がね、いらっしゃってね、
はい、方が、うん、まあ、すごいスタイリッシュを求めて、
うん、
コーヒーメーカーとかもね、もうすごい
カフィーってね、
はい、こう英語でちっちゃい表記しかなかったんですけど、そうそう、うんうん、実際そのコンビニとかでね、
うん、
コーヒーマシン置くとなると、まあ、いろんなお客さんに聞かれるじゃないですか、店員さんがわからないと、
うん、
やっぱ店員さんがちょっともう答えるのに面倒になってきて、
うん、
どんどん大きな文字でねテプラを貼っていってるっていう
事例がね、
事例が載ってましたね。やっぱ現実と理想のそのギャップ、
うんうん、だからさ、あのお家でもそうなんですよね、はい、あの家族が分かればシンプルな英語の表記でもいいんですけれども、うん、分からなくて、補足説明が必要であったら、はい、切るものとかね、
うん、
ハサミとかカッターとかそういう家族が切るものどことか、
はい、
ケア用品どことか耳かきどこって言われるんだったらケア用品とか書かずにもう耳かきって書いちゃうとかね、いっぱいつけちゃう、うん、本当に耳かき爪切りとかね、
そうですね、うん、まず把握してもらうことが第一目的だもんね、
う
ん、
そうですね、それが終わってから あのかっこいいラベリングですので、
ね、
まずはね、もし把握ができなければ、うん、やっぱりこう把握ができるようにそのできない方に合わせるというのが大事なステップになってきますので、はい、そこが大事なのかなと思いますね。
なるほど、あ、うん、そういえば、うん、この間またそれも自分の、情報で流したんですけど、うん、また義理の両親の冷蔵庫の話ですけど、
うんうん、
まあ、最近こう雑誌とか見ると冷蔵庫の中にテプラ貼ってる人は見るんですよ、
う
ん、ここに何を置くって、
うんうんうん、
でもね、うん、開ける前に知りたい、うん、うちの義理の両親は、うんうん、冷蔵庫の外にテプラが貼ってありました、う
ん、なるほどね
ここは何を入れる、うん、あと何度ぐらいが適温、
すごいね、何度まで、
はい、何度まで書いてあった、チルドは何度から何度。でもさ、
その冷蔵庫のドアの前に貼ってあったら、うん、なんか何回も開けたり閉めたりして確認してしまいそうになるよね、この場所でやってるかなって。
多分入れる前に考えるってことだ。
すごいね、もうだから無駄な行動はもう入れる前に真ん中狙いで入れるみたいな感じそんな感じ。なんか
本当に
すごいお母様、
すごいです、
素晴らしいです、
本当に ね。だからまあ、だからラベリングってまあ自分のためなのか、
うん、
また人のためなのか、うん、まあ、そこもやっぱりいろいろ目的があるってことだなと、
ね、うん、確かにね、うん、本当にそうだと思う。私の友達なんかは買うものを全部マジって、何、磁石、
はい、マグネット、
マグネットね、うん、マグネットラベリングを貼って、はい、それを冷蔵庫に全部貼っといて、なくなったものと使ったものも卵も個数でね、やっていくって、
すごい、
すごいね、人それぞれですけれどもね、
はい、
何よりも大切なのは使い手、うん、ね、使い手が分かりやすいようにするためにどんなラベリングにするかということですので、
はい、
その辺をね、皆さん大切にしていただけたらいいかなと思います。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日も終わりに近づいてきましたね、ひろきさん。
はい、
今日はね、新しい家具を買う時のね、うん、大切にするポイントとかね、
はい、
ラベリングについてお話をね、進めてきたんですけれども、
はい、
どちらにしても私は何が大事なのかなっていうのは、やっぱりこう使う人の、
うん
うん、使い手のね、
はい、
やっぱり使いやすいようにするとか、うん、思いを汲み取るとか、
はい、
それが大事なのかなって本当に思うんですよ、
うんうん、思いやり、
思いやり ね、そうだね、
うん
うん、やっぱり使う人にとって心地いいのであれば、はい、ラベリングだって短いワードでも、ね、うん、分かりやすいですし、それが分からなければたくさんたくさん貼って、
うん、
ね、それこそ何度で、ね、管理するとか、
はい、
ゴミは何曜日に出すとか、うん、そこまでねラベリングすればいいと思いますし、
はい、
ね、そんな風にね使い手に合わせて、
うん
うん、ラベリングにしても家具もね、
はい、
考えて買ったり作ったりしていっていただきたいなと思うんですね。
はい、
うん、
なんか さっきの ラベリングで思い出したんですけど、うんうん、最近ね、付箋でもラベリングになるようなもの売ってて、
そうだよね、
便利ですよね。
でマスキングテープもね、うん、使って本当に手でちぎってね、
うん、
本当にマジックで書くぐらいの楽なね、
はい、
ラベリングもされたらいいと思いますので、
うん、いろいろ、ね、うん、試してみたらいいですね。
ね、はい、では今日もスマートな一日をお過ごしください。
スマートなママを応援するいちこと、
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。And I don't need no carry on. You had a bad day, you take it one down. You sing a sad song just to turn around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie. You come back down when you really don't mind. You had a bad day.